今朝のメッセージの中心となります、聖書の箇所を進めて朗読いたします。聖書の箇所ですけれども、第2サムエル17章の1節から14節まで、サムエル記第2、17章の1節から14節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。アキトフェルはアブサロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。私は彼が疲れて気力を失っている間に彼を襲い、彼を震え上がらせます。彼と一緒にいるすべての民は逃げるでしょう。私は王だけを撃ち殺します。私は兵全員をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、民は皆穏やかになるでしょう。あなたが求めているのはただ一人の人だけですから。この言葉はアブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところになった。アブサロムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。フシャイがアブサロムのところに来ると、アブサロムは彼に言った。アヒトフェルはこのように語ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしそうでなければあなたが語りなさい。フシャイはアブサロムに言った。この度アヒトフェルの進言した助言はよくありません。フシャイは言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。彼らは野で子を奪われたメグマのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、兵たちと一緒には夜を過ごさないでしょう。きっと今ホラーナかどこかそんな場所に隠れているに違いありません。もし兵たちのある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブサロムに従う兵たちのうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。たとえ獅子のような心を持つ力ある者でも気がくじけますが、全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼と共にいる者が力ある者であるのをよく知っています。私の助言はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼が見つかる場所に行って、そこで露が地面に降りるように彼を襲うのです。そうすれば彼や共にいるすべての兵たちのうちには一人も残るものはありません。もし彼がどこかの町に入るなら、イスラエル中の者がその町に縄をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。アブサロムとイスラエルの人々は皆言った。アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良い。これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。以上です。このところからアヒトフェルとフシャイの知恵比べと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。いよいよ9月に入りました。秋の入り口を今入っているところですが、今年は暖かくてとても嬉しいと感じているのは私だけでしょうか。急に寒くなるのが例年ですけれども、こうして暖かいと気持ちの上でも豊かになりそうな気がいたします。家内が先週はいませんでしたが、今週皆さんに久しぶりにお会いして、来週またいなくなるという神出鬼没ではありませんけれども、いろんなことがあります。 さて今日はアヒトフェルとフシャイの知恵比べと題してこの箇所から学びますが、先週は神は私の味方ということを中心にお話をいたしました。今日は2人の知恵者がどういう知恵を出したか、そしてそれはどちらが受け入れられたかということを見ていきます。本当の知恵というのは何を動機として私たちの中から出てくるのかということについて学んでいきます。さて日本の歴史の中で1500年代武田信玄というのを言う人が有名ですけれども、この武田信玄のお父さんは武田信虎と言いますね。そしてこの武田信虎は、まあ、ひ弱な武田信玄を、まあ、愛してあげなかった、まあ、厳しい人だったようですが、そのことが高じてやがて武田信玄が大きくなってから父親を、まあ、追い出すというクーデターが発生します。世界のいろんな国で子供が親を追い出す、まあ、そういう戦いの中でですね、クーデターというのがただ単なる政権を奪うということだけではなくて、親子の間でそういうことが起きました。このサムエル記の中でもダビデを息子のアブシャロムがエルサレムから追い出して、そしてそのダビデの軍勢を、打ち破ろうという計画を、まあ、立てているわけです。ダビデはエルサレムから都を落ちしました。そして今逃げている途中です。そのダビデ軍をどうするかということで、父親の座を奪った息子のアブサルムは2人の助言者を抱えて一人一人に相談をしたわけです。助言を求めたわけです。豊臣秀吉にはまた織田信長の時代からですが、黒田官兵衛と竹中半兵衛という2人の兵衛がつく両兵衛といいますが、この2人をそういう知恵者軍師がいました。まあ、NHK の大河ドラマによく取り上げられる人たちですけれども、この竹中半兵衛、黒田官兵衛は2人とも協力をして織田信長を支え、豊臣秀吉を支えた人物ですが、ここに登場してくるアヒトフェルという軍師と、そしてフシャイというダビデの個人的な相談役、それでダビデの友と呼ばれるわけですね。個人的な相談役は当時王様の友と呼ばれていました。この二人の助言によってアブサルムのクーデターが成功するかどうかが、まあ、決まるということなんです。第一にアヒトフェルの助言を見ていきましょう。今読んでいただいたこの17章の1節から4節までの中で、アヒトフェルはすぐにこうしたらいいという戦術を、計画を語るわけです。前置きなしに語るわけですね。そしてそれは4節では、アブサロムとイスラエルの全長老の気に入るところとなったと評価されているわけです。あ、このアイデアは、この作戦はとてもいいと思ったわけです。アヒトフェルは個人的にダビデに対して恨みを持っていた可能性があります。それは孫娘のバテシバをダビデが手ごめにしてしまった、しかもその夫を戦場で殺してしまった、そしてそれを隠蔽しようと画策したということが、おじいさんのアヒトフェルにとっては許せない出来事となっていた可能性があるわけですね。それでアヒトフェルとしてはエルサレムから追い出されて疲れて気力を失っているダビデを一刻も早く追い詰めて殺そうという計画を立てたわけです。そしてこれはみんなのいいという、それはいいアイデアだという評価を受けましたが、しかしアブサルムからするとですね、 どこかしか何かこう冷たい印象を受けたのかもしれません。そしてこのアヒトフェルの一節から三節までの彼の言葉の中に、実は私私私私私という言葉が5回繰り返されているんですね。その後から出てくる不謝意のあなたあなたあなたあなたあなたという言葉と全く正反対の表現が、特徴があるわけです。これを皆さんも読まれて、アヒトフェルの人物を、人となりが分かってくるのではないでしょうか。私たちもこういろいろ人と人と話し合っている中で、私私私私私が出てくる人の話っていうのは、何かこう耳につく、何かこういや違うんじゃないのという疑問を持ってしまうことがありますね。それに対して自分のことを理解して、自分の立場に立って話をしてくれる人には、何かこう共感や親しさを感じるということがあるわけですが、アヒトフェルの場合はもう頭が良くて、そして理論的には間違いなくて、あ、それはいいと誰もが認めるような意見であったわけです。案だったわけですね。しかしアブサロムにとってはそれだけでは安心できなかったようです。それで一抹の不安を感じ、今度は不謝意に5節、アブサロムは言った、アルキ人不謝意を呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。そこで不謝意の出番があるわけです。不謝意の言葉は7節から出てきますが、不謝意はこの度アヒトフェルの進言した助言はよくありませんと、それを一刀両断に、退けているわけですね。そしてその後からの不謝意の言葉の中では、まずいきなり作戦ではなくて、アブサルムの父親であるダビデがどのような人物かということを、紹介しているわけです。そしてダビデとアブサラムを親子として扱っている表現ですね。8節を見ると、あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。まず父親がどのような人物であるかということを語っています。そしてダビデは戦士であり戦いに慣れている人物ですよねと、アブサラムも同意できる情報を、提供しているわけですね。一方で不謝意の言葉の中には、9節を見ると、きっと今ホラー中どこかという憶測でものを言う、その場面もあるわけです。少しこうあやふやな部分もないではありません。憶測が結構入っています。しかし不謝意の目的は、ダビデが時間を稼げるように、そして安全な場所に行くことができるように、その時間を稼ぐためにアブサルムに対して、まずアヒトフェルが言うように、今すぐ追いかけるんではなくて、全イスラエルを動員して確実にこの戦いが勝利できるように、そしてあなたが指揮者、司令官になってこの戦いを勝利するようにと、アブサロムの自尊心も持ち上げながら語っているということが分かるんですね。息子のアブサロムは非常に、自己中心で、そしてプライドの強い人物だということを不謝意は見抜いていたわけですね。でそれに対してアヒトフェルは、私が私が私がと自分を出していましたので、アブサルムにとってはやはり一抹の不安があった。しかし不謝意はこの若者を持ち上げているわけです。それで9 今日の17章1節から14節までですが、14節にその結論が出てくるわけですね。アブサロムとイスラエルの人々は皆言った。アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良い。この後どうなったか。アヒトフェルは非常に理知的な、そして計算が早い、物事を把握する力を持っていましたので、もうこれでアブサルムはダビデに負ける、そして自分もこの敵軍の、助言者となっているので、ダビデにきっと自分は滅ぼされると悟って、自分の家に帰って首を吊って死んだという、イスカリオテ・ユダのような、つまりどこまでも自分が中心なんです。神様の憐れみを求めたりする余地がないほど自分がという、その信念を貫こうとするタイプの人だったようですね。まあそこまで強かったらいいなと思う人もいるかもしれませんが、人は強そうで弱いというのが現実です。どんなに強がっていても、どんなに羽振りが良くても、権力があっても、人は所詮神の前には一人の罪人、地の塵に等しいもの、無に等しいものだということを聖書から学んでいる人にとっては、私たちは神様の憐れみを求める以外に生きる道はないということを知っている必要、おく必要があるかと思います。この14節の結論の中に、これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからであると記されています。なぜ主は、神様はアブサロムに災いをもたらそうとされたのか。それは15章の31節、先週も開きましたがパワーポイントで出していただくと、ダビデが祈ったんですね。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデはいつでもどこでも、自分の行くところどこにおいても主を認めて神様に祈る人でした。憐れみを求める人だったんです。自分がかつてバテシバとの姦淫、そしてその夫を殺した、隠蔽しようとした罪を預言者のナタンから指摘されて、私がその張本人ですと神様の前にひれ伏して悔い改めた、そういうダビデでしたが、神様はダビデを選んでおられたので、ダビデのその罪を一生が許されない罪として扱うのではなくて、ダビデが悔い改めたことによって許し、そして神様のご計画を進めていく上で欠かせない人として、どこまでもダビデを守ろうとされたということが分かります。ということは、私たちもキリストにあって選ばれているのですから、私たちが弱く、どこかで罪を犯し、自分でもそれを許せないほど自分はなんて惨めな人間なんだろうと自分を追い込むようなことがあったとしても、神様が天地を作られる前から私たちをキリストの地に選んでおられる以上、決して私たちを、もうお前なんか知らない、お前はこんなひどいことをやったから私はあなたを退けるとは決しておっしゃらない、そのような神であることをどこまでも私たちが信じることができるように、助け主聖霊が、そしてイエス様が父なる神様の御座の右で取りなしておられるということを私たちクリスチャンは信じている。それがクリスチャンの信仰だということを、それゆえに私たちはこの憐れみ深い神様に、恵み豊かな神様に信じて従って、そして永遠の命に預かっていることの証として人を許し、そして人を支えていく側に立ちたいと思うんですね。そのような神様を信じているこの幸いを私たちは決してサタンに奪われてはいけない。サタンは私たちの心の隙間に乗じて、お前それでもクリスチャンかと攻撃していくことがあります。 そして自分もそんな自分を許せないという思いになることもあるかもしれませんが、それはサタンの偽りであって、それは私たちの肉から出た思いなので、悔い改めて悔い改めの実を結ぶところに私たちは進んでいく必要があるわけですね。そのことに関して私たちの姿勢が問われるわけですが、神様という方を知れば知るほど私たちはこの方にどこまでもついていこう、従っていこうという信仰が生まれてくるわけです。これがクリスチャン信仰だということを知ってください。しかしアヒトフェルはそういう人ではありませんでした。アヒトフェルの動機、アブサロムに、息子のアブサロムに仕えようと思った動機はダビデに対する恨みでした。かつてはダビデもこのアヒトフェルの助言を受けて成功していろんな祝福に預かったわけですが、しかしアヒトフェルはそのダビデの罪を許すことができなかった。そしてアブサルムからどうしたらいいだろうかと問われたときに、知識は人を高ぶらせるという誘惑に勝てなく、彼自身が1万2000人の兵隊を率いてダビデを殺すということを助言としてアイデアとして出したわけですが、恨みと傲慢から出た作戦を神様が許すはずがないんですね。この14節の結論、何度か見ますけれども、これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからである。人間が中心になり、人間が傲慢になって、どんなアイデアを出そうともそれは成功することがないということを聖書は語っているわけです。力を持って、この世の権力を用いて、お金の力で、あるいはその人の何かで物事を進めていこうとしても、それは一時的に成功しているように見えても、神様はそれが継続することを許されない。だから栄華盛衰、この栄華盛衰という言葉があるように、一時的に国は栄えても、その後歴史はその国が栄光を失って普通の国に、あるいはさらに下がっていくということを教えているわけですね。二つの御言葉を見て、知恵というものは神様の前にどのように扱われていくのかということを見ていきたいと思いますが、次の御言葉を出してください。悪者は厚かましく、正しい者は自分の道をわきまえる。主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たないという言葉があります。人の目にはすごい優れた、アブサラムもイスラエルの長老たちもこれはいい考えだと思った、その知恵も実際は神様の前でなきに等しいもの、役に立たないものとして退けられてしまったわけです。それはアヒトフェルの心の中にあった恨み、そして高ぶりというものが神様に嫌われているからですね。一方、もう一つの御言葉を読んでいくから進みますが、コリント人への手紙の第1、3章19節にはパウロがこう言っています。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。墓穴を掘るということですね。そして墓穴を掘った自分を高ぶらせて、人を見下して、そして周りを蹴散らしてというような人たちはこの世の歴史の中で神様から退けられてきました。一方、フシャイの知恵はどんな知恵だったのでしょうか。フシャイにはダビデに対する愛があり、そして忠実に仕えようとする謙遜な姿勢がありました。彼はダビデよりも年上だったかもしれません。だからダビデが泣きながら エルサレムを出てオリブ山を登る時に彼も追いついてきましたが、ダビデはあなたが私と行動を共にするならそれは私の重荷になる、まあ、どのくらいの年齢差があったか分かりませんが、一緒に行動するにはフシャイは年を重ねていたようです。むしろアブサラムのところに行ってアブサラムに使えるようにしてその情報を私にくれるならば私は守られるということで、フシャイはダビデからまた離れてエルサレムに戻ったわけです。そしてアブサルムのアヒトフェルはこういう助言をしたが、あなたはどう考えるかと振られて意見を求められて素晴らしいアイデアを出したわけですね。その動機はダビデを守りたい、ダビデに時間を与えたい、そして安全な場所に行って戦いの備えをすることができるようにという動機から出てきた意見でした。つまりフシャイのアイデアというのはダビデを何とかして生かしたいという思いから愛から出た意見だったわけです。まあ、私たちがこう知恵がないと思ってもですね、この人のために何とかしてあげたいと思えば知恵が出てくるということを経験します。そういう知恵のある人たちがたくさんいます。もうどこまでも、まあ普通だったらこのぐらいしたらもうそれでいいんじゃないかと思うのに、ある人はどこまでもその人を支えていこうとする、そして考えられないようなことまでするわけです。それをなさったのがイエス・キリストです。私たちは自分の罪を刈り取って滅んでも文句言えない立場ですね。神様の栄光を表すことがなかったばかりか神様の栄光を汚して、そして自分勝手に生きてしまっているわけですから、もう退けられて当然ですが、しかしイエス・キリストは私たちのその罪を泥をかぶって十字架にかかって死んでくださった。それはどこまでも私たちを救って、そして神様の愛される存在として私たちを引き上げようとしてどこまでも仕えてくださった、十字架の死にまでも従ってくださった。ですからパウルはコリント第一の手紙の1章31節で、キリストは 神にとって知恵となり義となり聖と贖いとになってくださったと書いているわけです。神の知恵というのは私たちを生かすための知恵なんですね。滅ぼすための知恵ではないんです。この世の知恵は人を滅ぼすために用いられることがたくさんあります。そして上から目線になり、そして自分と比べて劣っている人を退けたり、また自分よりも優れた人にはこのへつらうという、これが世の知恵だということを私たちも学んでいるわけですが、イエス・キリストは神の知恵となって私たちにその愛を示してくださったお方です。中部の人がイエス様のところにどうやって連れてこられたか、まあ中部の人は自分で歩けませんから、その友達が戸板に乗せてイエス様の前に、しかも屋根を剥がして吊り下ろしてイエス様に癒してほしいと願って連れてきたという記事が福音書の中にありますね。彼らは最初からそんな知恵があったかどうか分かりません。でも何とかしてこの友達、中部の友達を、歩けない友達を助けてあげたいという一心の中で生まれたのが、屋根を剥がしてイエス様の前に吊り下ろすという考えられない方法だったんですが、それはイエス様に喜ばれて、その中部の人は罪が許され、その病気の体が癒されたという、そういう記事があります。私たちにもそのような知恵がきっと眠っていると思うんですね。隣人のために、あるいは兄弟姉妹のために、私に今何ができるだろうかと祈っていくときに、神様がその知恵を引き出してくださり、そしてその知恵を用いて私たちが隣人に仕えていくときに、 あふれる喜び、感動を与えてくださり、奇跡を起こしてくださる。そのようにして神様の御業は世界に広がってきたということができます。そして私たちにもそれが私たちもそういうことを経験して、クリスチャンとして、信仰者として、父としているか、あるいは順調に進んでいるかは別として、私たちはそのような知恵によって生かされているんだということを覚えたいと思います。アヒトフェルの助言とフシャイの助言を通して、神様が喜ばれる知恵を私たちもこれからも追い求めて、実践していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちに人を生かす知恵を与えてくださっていることを感謝します。人を滅ぼす知恵ではなく、どこまでも隣の人を、またこの世から見下げられ、あるいは嫌われ、ないものとされているような、そんな人たちにも神の愛は届き、私たちを通して届けようとされている神様の熱心に応えていくことができますように、不支配のように息子から追われ、命を狙われて、アヒトフェルのようなとんでもない知恵を持った人に命を狙われている、そのダビデを何とかして救いたいと願った不支配のその熱意が、ダビデに時間と安全を与え、ついには形勢は逆転しました。そのような人を生かす知恵を、神様、私たちもあなたからいただいて、あるいは引き出していただいて、誰かのために、私の知恵を必要としている誰かのために用いられる存在となりますように祝福してください。お互いのために祈るとともに、必要に対して手を差し伸ばし、足を運んでいくことができるように、私たちのうちに神様、使える喜びを与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。